天の父さん、今日もこうやって一緒にキリストのみんなの家に集まって御言葉を学ぶ機会を与えてくださってありがとうございます。どうぞ私たちの思いをあなたに向けることができるように、あなたが私たちを助けてください。日常の忙しさや喧騒を置いて離れて、どうぞ今あなたの前に静まり、あなたから御言葉を学べるように、ここに書いてある事柄に集中できるように、私たち一人一人を助けてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、あなたが力を与え、ここに書いてある事柄を分かりやすく説明できるように、助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、では、今日は、第一ヨハネの五章。第一ヨハネの五章です。まあ、第一ヨハネの手紙はこれで終わります。で、最初、まあ、その第一ヨハネの一章、私たちも、一ヶ月少し前に学びましたけども、一番最初に出てきたのが、私たちが、この手紙が書かれたのは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりが与えられる、持つようになるためだというところから始まりました。で、まあ今日のこの第一ヨハネの五章は、この永遠の命というふうに言葉が置き換わってはいますけども、永遠の命、つまり御父及び御子イエス・キリストとのこの永遠の関係が私たちに与えられているということを、この第一ヨハネの手紙の最後の章である五章では伝えています。だから今日は、まあ、その交わり、イエス、道上美子イエス・キリストとの交わりである、また永遠の命である、この神とのイエス・キリストとの愛し合う親しい関係について、学んでいきます。まず一節から五節ですけども、その神を愛するということが、ここに書いてあります。まあ、いくつかに分けて話したいんですけども、まず1節と2節。イエスがキリストであると信じる者は誰でも、神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。だからイエスを信じる者、つまりイエスがキリストであると信じる者、キリストというのは救い主ですね。油注がれた方、メシアですよ。神が使わす方、救いをもたらすために、イエスがそのキリストであると信じる者は誰でも、私たちも含まれますね、誰でも神によって生まれたというふうにヨハネは言っています。ヨハネの福音書の一章12節と13節。ヨハネの福音書の一章、12節と13節。まあ、このクリスマスのシーズンでよく開けてますけども。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、つまりイエス・キリストを受け入れた人たち、イエス・キリストの皆を信じた人たち、イエスをキリストだと信じた人たち、この人々は、血によってではなくて、血筋じゃないと。ユダヤ人だからとかでもないし、クリスチャンホームだからとかでもないし、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもない。だから私たちの頑張りによらないんですよ。ただ、神によって生まれたのであると。ヨハネの福音書の一章で、そのヨハネは言っています。だから、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものなんですよ。血筋で私はその生まれつき、イエスを信じるものではないんですよ。また自分の努力によって私はイエスを信じたわけじゃないんですよ。自分の意思によって信じてはいますが、イエスがキリストだということを教えてくださったのは神なんですよ。ヨハネの同じ福音書の6章44節。私を使わした父が引き寄せない限り、 誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。その永遠の命が与えられる人たち、またイエス・キリストのことを信じる人たち、その人たちというのはどういう人たちかというと、その神がイエス・キリストを使わせてくださった、この父なる神がイエス・キリストのもとに引き寄せてくださったんですよ、私たちを。ヨハネの福音書の3章の3節、ニコデモというユダヤ人の指導者がイエスのもとに来て、神の国を相続するには、神の国を見るには、永遠の命を受けるためにはどうしたらいいですかって聞きました。それに対してイエス・キリストはヨハネの3章の3節、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなた方に、ごめんなさい、あなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれる必要があるって、またその母の胎に戻ることなんかできませんってニコデモは言うんですけども、そういうことじゃないですね。新しく生まれるって、 born again、 もう一度生まれる、肉によって生まれるんじゃないんですよ。私たちが新しく、その死んでいた、私の罪のゆえに死んでいたこの霊が生きるように、聖霊が私の内側に住まわれるようにならなければ、私たちは神の国を見ることはできないって。でも聖霊が私の内側に住まわれたんですよ。どのタイミングで？イエス・キリストを私たちが信じたタイミングでですよ。だから神ご自身が私たちをキリストのもとに引き寄せてくださって、私にイエス・キリストを証ししてくださるんですよ。で、そこで私にその励ましを与え、私が信じるように、私が最終的に自分の意思で、自分の、自由意志を働かせて決めて、この方を信じるっていうところにまで、そのこの神からのプレゼントを受け取りたい、受け取るというところまで導いてくださるんですよ。そしたらキリストを信じる信仰も与えてくださるし、聖霊も与えてくださるんですよ。そしてそのことによって私は新しく生まれるんですよ。今まで私の肉が私をの心を、私の心に影響を与えてたんですよ。自分のその肉が私の心に思いを書きつけてたんですよ。だけど聖霊が私の内側に住んでくださることによって、霊が生きることによって、霊が、神が私たちに与えてくださる神の霊が私のうちに思いを与えてくださるんですよ。私の心に許すこととか、忍耐することとか、神に期待することとか、相手の成長のために自制することとか、喜んでいることとか、その思いを聖霊が私たちの心に書きつけてくださるんですよ。だから霊が、肉がじゃなくて霊が私の心に影響を及ぼすように、霊が私の心に思いを書きつけてくださるようになっていくんです。それが born again で新しく生まれるってことですよ。それはイエス・キリストを信じるときに起こるんですよ。すべて新しく生まれたものは神によって生まれたんですよ。自分の力じゃないですよ。血によって得られるものでもないですよ。だから神によらなければイエスがキリストであると信じることができないんですよ。神が私に恵みを施してくださってイエス・キリストを指し示してくださったんですよ。誰でもイエスがキリストであると信じたものは神によって生まれたものなんですよ。となると神は私のことを知っておられるんですよ。神は意図して私をご自分の御子であるイエス・キリストに引き寄せてくださって、神は意図して私に信仰を与えてくださってるんですよ。神は意図して私をご自分の子としてくださってるんですよ。神は意図して私に聖霊を与えてくださってるんですよ。たまたまじゃないんですよ。ラッキーでもないんですよ。意図して私を愛することをこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって決めてくださったんですよ。信仰はプレゼントです。プレゼントがその人のものになるかどうかは、それを受ける人次第です。神は無理やりそのプレゼントを受け取らせるような方じゃないです。押し売りしないですよ、神は。神はまた人を自動的に神を愛するものとしてプログラムなんかなさらないんですよ。私から自発性や自由意志が無視された瞬間、愛するってことでなくなるからです。 どんだけロボットが私がにロボットがいたあるとして、そのロボットが私に忠誠を尽くしているところで、それはプログラムであって、ロボットが私のことを愛してるわけじゃないんですよ。私に従わざるを得ないんですよ。そこには意志はないんですよ。自由意志は。自発性もないんですよ。だから神は私をプログラムなさらないんですよ。私がキリストを信じなければ滅びることも知っているんだけども、でも私と愛し合うという関係が欲しいんですよ。そこで私の意志を無視して私を救ってくださったとすれば、私はその神を愛するっていう選択肢がなくなるんですよ。そんなあんたが勝手にやったことじゃないかって。私別に決めてないしって。あなたが勝手に私のことを愛してるとかって言って、この関係に引き入れたんでしょって。その自発性とか自由意志を無視された時点でも愛し合うという関係を破綻するんですよ。愛するということは選択するってことです。自分の意志で、自分に与えられているその自由意志で、この人を愛する、もしくはこの方を愛する。それが愛なんですよ。第一ヨハネの5章2節と3節の全般までいきます。私たちがさっきもちょっと読みましたけど、神が愛して、その命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛しているということがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。だから神を愛する者、神によって生まれた者、神によって生まれた者は、つまりイエス・キリストを信じる者は、その方によって生まれたものをも愛すると。だから、同じそのイエス・キリストを信じる者たちも愛するものだって。なんか神を愛すると言いながら、その兄弟を憎む者は、神を愛していないって。4章の後半で私たち学びましたね。だから、もし私が神によって生まれたのであれば、神によって生まれた別の人をも、その愛そうとするはずだって。神の子供たちを愛しているということは、神を愛してその命令を守っていることだって。第一ヨハネの3章の23節。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことだって。イエス・キリストの御名を信じるんですよ。神が救いだって。神は私を救ってくださるって。救ってくださったって。キリストが愛されたように、キリストが命じられたように互いに愛し合うということは、キリストが命じたのは何かというと、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいですよ。だから、キリストがどれほど私のことを愛してくださったのか、それが分かんなければ、十字架の意味が分かんなければ、私の罪が許されたということが分かんなければ、互いに愛し合うということはできないですよ。だから、その互いにアガペし合いなさい、愛し合いなさいというその戒めは、命令は、クリスチャン同士でしか成り立たないんですよ。なぜそのような神の命令を守るのか。神を愛するからですよ。神を愛するから、互いに愛し合うことを追求するんですよ。第一ヨハネの4章の11節、愛する者たち。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきですって。だから神がこれほどまでに愛してくださったから、神の愛に応答して、神に従おうとするんですよ。だから信仰が増し加えれば増し加わっていくほど、神に対する従順が与えられるというか、それも、その従順も増し加わっていくんですよ。神に対してその従順であろうとすれば、その神の命令を守るはずですよ。じゃあ神の命令というのは何かというと、イエス・キリスト、御子イエスの皆を信じて、神が救いだって、神は救ってくださるというその皆を信じて、そしてキリストが私のことを愛してくださったように互いに愛し合うという、そこに取り組んでいくはずですよ。イエス・キリストは、共に教会に集いなさいって言ってるんじゃないんですよ。奉仕をしなさいとも言ってないんですよ。その私の戒めとしてはね。で、献金をたくさんしなさいとか、一日の何時間を神に使いなさいとか、そういうことは何も言ってないんですよ。ただ、その戒めとして大切なものは、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって、それと同じように、 あなたの隣人を愛しなさいってあなたと同じように。もしくはあえてイエス・キリストを私の新しい戒めをあなた方に与えましょうって。それはあなた方が互いに愛し合うことだって。私があなた方を愛したように互いに愛し合うことだって。もし私たちが神を愛するのであれば、その神の戒めを、神の命令を守るはずだって。だお互いがその家族の中で、家族同士がその愛し合うというのが、本当は当然なように、いろんな家庭がありますけど。でも神がそのイエス・キリストによって与えた私たちのこの兄弟姉妹としてのこの関係というのは互いに愛し合う関係なんですよ。それを追求し合う関係なんですよ。人によっては日曜日にしか会わないかもしれないです。でも互いに愛し合う関係がそこでその立て上げていくようにお互いが追求し合う関係なんですよ。それは変わらないです。義務感や宗教的儀式ではなくて、互いに愛し合うことや教会に集うことというのは、それは神の愛に対する応答なんですよ。だ家族に置き換えてもそうじゃないですか。自分の家族のことを愛したり、自分の友人のことをその愛する、まあそのアガペではないにしてもですよ。義務感じゃないじゃないですか、その愛っていうのは、本来。だから神に対して、それがアガペであれば、もっとですよ。義務感なんかじゃないはずですよ。3節の後半から5節。その命令は、つまり神を愛すること、つまり御子イエスの御名を信じて、そしてキリストが命じられたように、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うというこの命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子として、神の御子と信じる者ではありませんか？神の命令は重荷とはならないと。なぜ重荷とならないのかというと、世に勝つからだって。世というのは、イエス・キリストが、種まきの例えをなさったときに出てくりますよ。茨ですよ。茨というのは、その富の惑わし、また世に対する心遣いだって。この茨が私たちの上にあると、どうなるんでしたっけ？もしくはどうならないんでしたっけ？茨が邪魔して、実が結ばれないんですよ。世というのは何かというと、私に実を結ばなくするものですよ。私がその、実が結べなくなるということは、どういうことかというと、実というのは愛じゃないですか。私が愛せなくなるんですよ。私が愛せなくなるということは、神の命令に従えなくなるんですよ。神の命令に従えないということは、神を愛することができないということですよ。神を愛することができないということは、私がその神の愛から離れるということですよ。私が祈らなくなることですよ。私が愛することをやめることですよ。世というのは、神の愛に私が応答できないようにするんですよ。気軽に付き合ってしまっては危険なんですよ。世というのは私の肉を強くするんですよ。その一方で私の霊を弱くするんですよ。どこに私の軸足を置くかによって私の身の結ばれ方というのは変わってきます。でも、私たちは世に勝つんだって。だから、この命令というのは愛する、神を愛する、人を愛するということは、重荷にはならないって。なぜそういうことが言えるかというと、もしくは何によってそういうことが言えるかというと、世に打ち勝つものは私たちの信仰だって。私たちに与えられている信仰というのはどういうこと、どういうものですか？私はイエス・キリストを信じて、神によって新しく生まれたという、新しく生きてるんだという信仰ですよ。神が私を生んでくださったって。神が私をイエス・キリストのように変えてってくださるって。神が聖霊によって私に力を与えてくださって、神を愛し人を愛せるようにしてくださるという。私ではなくて、神の力によって 世に打ち勝つんですよ。それが私たちに与えている信仰じゃないですか。神から私たちに与えられている信仰に、自分自身を信じなさいって、あなたやればできるからって、そんなことどこにも書いてないじゃないですか。人の努力によるものでもないし、人の意思によるものでもないんですよ。私がイエス・キリストを信じたということは。霊によって始まったものが、今肉によって完成させられるなんてありえないんですよ。パウロがガラテヤ人でに対して言ってるように。私の内側が新しく生まれたのは、神の力によるものですよ。神を愛し、神の命令に従っていけるのは、その神の力以外何者でもないんですよ。その神の力、イエス・キリストが十字架にかかってくださって、私の罪を全部負ってくださって、私の罰を全部代わりに受けてくださったって。それによって私は神から正しいものというふうに見なされるって、それを信じてるわけじゃないですか。その信仰が私に神に対する神の私に対する愛を確信させるんですよ。私をかき立てるんですよ。神を愛する者に、神を愛したいって。イエスを神の御子と信じる者は世に勝つんだって。罪と死の原理の中に生きていたときには、私たちは世に打ち勝つことはできません。自分の肉でどんなに頑張ったところで、世に打ち勝つことはできません。神を愛さなくするような力であったり、誘惑であったり、それに打ち勝つことはできないんですよ。パウロですらですよ。私は本当に惨めな人間だって言ってるんですよ。でもイエス・キリストを信じる信仰によって、またそれと同時に与えられた聖霊によって、この命の御霊の原理に生きるわけだから、だからイエス・キリストにあって私は感謝しますってパウロは言うわけじゃないですか。ローマの7章の後半で、命の御霊の原理に生かされると、新しく生まれると、神によって、そしたら世に勝つんですよ。イエスの皆、神は救いって、救いは神にあるんだって。で、これが私たちに与えられているシンプルな信仰じゃないですか。私たちに与えられている信仰っていうのは複雑なもんじゃないですよ。ものすごいシンプルですよ。御子イエスの皆を信じるって、神は救いだって、神は救ってくださるということを私たち信じてるんですよ。シンプルに。もしこのことを信じてるのであれば、どのような状況、どのような場面の中にあっても、もし信じてそれを握っているのであれば、要は私たちに対して立ち向かえないですよ。どんな悪魔も、サタンでさえ打ち勝つことはできないですよ。神が私を救ってくださるという、そのシンプルな信仰に立つのであれば、そうすると茨が取り除けられて、多くの実を結ぶようになっていくんですよ。だから御言葉を知っているということと、御言葉に生きているということでは大きな違いがあるんですよ。イエス・キリストは、その神は私の救いだ、神は私を救ってくださるということを御言葉として知ってたとしても、その知識として入ってたとしても、それを信じてそこに生きなければ、その力というのは働かないじゃないですか。私のパターンは、負けてから世と戦うことなく負けた後に神の前に出ていくんですよ。ごめんなさいって言って、戦いが起こっているその最中に、自分の怒りとか許せない思いとか、そういうその思いが、この思いの中でその火矢が飛んできて、私たちのその戦場というのは思いの中じゃないですか。で、そうやってそのムクムクってこの愛さないという思いが湧いてくるときに、神を愛するんじゃなくて、神のことに、そのなんか聖書を読もうとしたら、全く全然違うところでなんかヤフーニュースとか入ってくるわけじゃないですか。どっかの国が攻めてきましたみたいな、あの誤報とかが起きるわけじゃないですか。そしたら、おお、なんだこれとかつって、なんだ間違いかとかって言って、そんなでなんかなくなってしまうんですよ。御言葉読もうとか祈ろうって言って、なんか電話が鳴るんですよ、そういう時に。 で、そしたらなんかもっとそこで忙しくなったり、全然祈ることを忘れてしまったりするんですよ。だからそうやってそのこの火矢が飛んでくるときに、神に対してその思いを向けようとした、その向けないように、いろんなものがその神に応答しないように火矢が飛んでくるときに、そこがその時が戦うところなんですよ。で、私たちの戦いっていうのはまさにその火矢が飛んでくるときに助けてくださいというのが私たちの戦い方法ですよ。だって神が救いなんですよ。私がそれを払いのけるんじゃないんですよ。フリフリフリとかつって、そんな私はもう救われたんだと、そんな弱く乗らんわとかって言って、なんか気合でやるんじゃないんですよ。助けてくださいなんですよ。だって私たちのその戦いは祈りでしょ。私たちに与えている武器というのは祈りですよ。御言葉ですよ。御言葉によってその思いに、飛んでくる火矢に、悪魔に対して、私を誘惑してくる悪魔に対して、私の肉に対して、その切りかかっていくわけじゃないですか。こう書いてあるって。それを信じることが、その信じることができるというか、それを信じて、戦い抜くことができますようにって、私を助けてくださいというのが、私たちの祈りじゃないですか。それをしないから負けるんですよ。で、戦わないと必ず負けるので、私が神の前に出ていくときには必ず、ごめんなさいなんですよ。敗戦処理をしてもらうというか、私を、もうこれできなかった私をお許しくださいなんですよ。そのパターンの中にずっといると、絶対勝てないですよ。戦わないと。だから、火矢が飛んできてくるその中で、このイライラしてきたり、また許せない思いとか、むくむくって湧いてきたり、いろんなその昔のことがフラッシュバックして、なんかその罪を楽しんでしまうみたいな。あの時楽しかったなみたいな、そういうふうな思いが湧いてくるときに、そこで戦うんですよ。助けてくださいって、私の中に今こういう思いがありますって、これに負けないようにって、これに打ち勝てますようにって、イエス・キリストの皆によって十字架で取られたその勝利によって、私を助けてくださいって、この思いに勝利できますようにって、それが戦いですよ。負けてから助けてください、負けてからお許しくださいではなくて、その最中に神に助けてくださいって神に戦ってもらったら必ず勝つんですよ。そして多くの実を結ぶようになるんですよ。それがイエスを神の御子と信じることですよ。それがイエス・キリストのそのイエスの皆を信じるということですよ。それが新しく生まれるってことですよ。神との親しい関係の中にとどまっていると、火矢が飛んでくるときに、負けそうになるときに、私たちの砦であって、岩である、この救いの岩に、助けてくださいって、三翼の陰に逃げ込むことができるわけじゃないですか。戦ってもらわないと。だから神との関係というのは、許していただくための関係じゃないですよ。許していただいた上で、その上で、そのこの世にあっても、その勝利を味わう関係なんですよ。神が私に力を与えてくださって、その誘惑を払いのけるというか、そう打ち勝つっていう。今までの私だったら絶対にここで悪態ついてたって。今までの私だったらここで腹立ててたって。今までの私だったら絶対に肉に引きずり込まれて、もう、神のことなんか忘れて、なんかに他のことに没頭してたはずだって。でもそれが変わっていくんですよ。身が結ばれていくんですよ。同じフィールドで。6節から8節。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。水と血によってイエス・キリストは来られたというふうに書いてあります。もう難しいです。よくわからないです。ヨハネのこの手紙が書かれたときに、まあ、パウロのもちろん手紙の中にもそうなんですけど、ガラテヤとかもそうなんですけども、その、グノーシスっていう考え方がありました。グノーシス主義っていう、まあ、別にそれを覚える必要ないんですけども、どういう考え方か、どういう考え方があったかっていうのは理解してた方がいいかもしれません。このグノーシスっていう、グノーシス主義を信じてた人たちというのは、この物理的に、 この地上に、この世に存在しているものは全て悪だというふうに言うんですよ。まあ、悪くないかもしれません。でも、この今生きているこの私の肉体というのは、汚れてるから何してもいいってところまで行くんですよ。どうせ罪なんだから、そのこの肉体が、この肉体から汚れが抜けることは絶対にないって。だから肉体においてどんだけ罪を犯してもいいっていうふうに考えちゃうんですよ。それはまずい話です。で、その人たちは何を言うかというと、そのイエス・キリストが物理的に人間となって世に来られたわけがないって言うんですよ。なぜなら世に存在するものは全部汚れてるからです。イエス・キリストというその神が来られたのであれば、その物理的に存在したのであれば、その人は、その方は汚れることになるから、イエス・キリストが肉体を持って 100% 人間の状態で来られたわけがないって。じゃあ、あの十字架にかかったイエスは何だったのかというと、あれは幻だって言うんですよ。だから、人々が見たイエス・キリストは幻であって、本当のこの人ではないと。だから、ヨハネは、まあ、パウロもそうなんですけど、別のところで、ヨハネはここでは、その水と血によって来られたという表現、また、聖霊が、イエス・キリストが来られたことを証ししているということを通して、イエス・キリストは 100% 人間として、この物理的にこの世に来られたということを証明したいんですよ。それが根底にあります。で、いろんな人たちがいろんなことを言って解釈しています。例えば、水というのは、その水のバプテスマを受けて、聖餐式を受けたら、その人にイエス・キリストは来られると。でもそうなると、水と血によってイエス・キリストは来られたっていう、もう完了形で言ってるのに、そうしたらキリストは来られるっていうのは、なんかちょっとしっくりこないです。また十字架でイエス・キリストがその死なれたかどうか、それを確認するために、その脇腹にこの弓を突き立てられましたけども、その時に水と血を流されました。だからそのことを指して言ってるというふうに、まあ、十字架のことを指してるというふうに言ってると考える人たちもいます。また、その水というのはイエス・キリストが生まれてくるときに、その人が生まれてくるときには、そのね、破水するとか用水の中にいるわけだから、そして血というのはその死を表すと、十字架を表すと、そうやって言う人たちもいます。まあ、私の中で一番しっくりくるのは、その水というのはその水のバプテスマを表すと。で、その水のバプテスマを受けたということは、だってイエス・キリストは自分の罪を悔い改めて、そのイエスが神を信じますとかって言って、そうやって悔い改めてバプテスマを受けたわけじゃないじゃないですか。でも、あえてバプテスマを受けられたんですよ。で、そのことによってどうなったかっていうと、その人として、罪を犯されてなかったけども、その同じように私たちもその水のバプテスマを受けて、そしてその罪の許しを得るというか、新しく生まれるという、その私たちと同じような、ものとなられたという、まあ、象徴的にですよ。罪を犯してないから、その私たちとはまた違う意味ですけども、あえてその水のバプテスマを受けられたと。そして私たちの、まあ、one of us というか、私たちの一人となられた、私たちのように、人間のようになってくださった。そして十字架で流された血によって、私たちの罪を負って、私たちと同じように、というか私たちの代わりに罪人となってくださった。で、そうやってキリストが来られたんだって。その説明が、まあ、私の中では一番しっくりきます。でも、どういう意味かっていうのははっきり私には分からないです。だから、いくつか選択肢を皆さんに分かっちゃったんですけども。でも、いずれにしても、このヨハネが言いたいことというのは、みんなそのコメンタリーを書いてる人たちが、一致してるのは、このグノーシス主義っていう人たちが、それを信じてた人たちがいるので、その人たちに対抗して、いや、イエス・キリストはこの肉体を持って実際に人間としてこの地上でに使わされて生まれてくださったっていうことをその伝えたいんだというふうに言ってます。で、水と血だけではなくて、その真理の御霊がイエス・キリストを証しするともここの箇所では言っています。第一ヨハネの一章の一節の方を見てみると、一節二節とか見てみると、そのイエス・キリストのことをヨハネはもちろん実際に見てるし、一緒にいたわけだから、3年半も一緒に生活をしたわけだから、実際に見ていて、実際に触っていて、実際にそのイエス・キリストの声を聞いたんですよ。だからイエスがその血と水によって来られたことのその生き証人ですよ。 でもイエス・キリストがその天に帰られた後に生まれた人たちというのは、このイエス・キリストが血と、また水によって、来られたということを見ることできないじゃないですか。だけど私たちにはその真理の御霊が証しをしてくださるって、だから聖霊が確かにイエス・キリストがこの地上に物理的に人として来てくださった、生まれてくださった、その確信というのは、私たちのこの信仰の裏付けになるこの確信というのは聖霊が与えるものなんですよ。だからある意味理屈じゃないんですよ。もうこれほどまでのその私たちに与えられている確信というのは盲信とも違うんですよ。でも実感の伴った、いや本当そうだって、でその処女降誕とかを本当に信じてるんですよ。理屈じゃないですよ。これは聖霊が与えてくださるその何て言うかな、その確信なんですよ。でもこれも信仰もプレゼントなわけじゃないですか、ありがたいことに。だから聖霊が私たちに対してイエス・キリストを証ししてくださるんですよ。9節と10節、もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはこれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しだからです。神の御子を信じる者はこの証しを自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。だから人間の証しはありますよね。人が言ったことを私たち信用しますよ。で神も証しされるんだって。だから人が証ししたことと神が証ししたことと、どっちの方が信憑性があるかですよ。当然神が証ししたことに信憑性があるはずなんですが人の証しの方を信じてたりするんですよ。もしくはその自分のその固定概念にとらわれてしまって、私はダメかもしれないとか、ヒアにやられてしまったりするんですよ。いやいや、神はイエス・キリストについて、その御子について証ししてるんですよって。神は御子について証しして、水によって、つまり私たちと同じようなその人となられたこと、血によって罪人となられたこと、それを受けてくださったこと、また聖霊によって私たちに信仰と確信を与えてくださったって、御子に対して、御子についての。この神の御子、イエス・キリストを信じる者は、この証を心の中に持ってるって。聖霊が私たちの心に思いを書きつけてくださるんですよ。聖霊が私の心に働いて、イエスが神の御子だって。イエスが私を救うキリストだって。イエスがその十字架で行ってくださったこの贖いの技によって、私の罪を負ってくださり、私の罰を代わりに受けてくださったって。聖霊ですよ。聖霊が私に確信を与え続けるんですよ。私のおつむがそうするんじゃないんですよ。もちろん信仰は聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によりますから、御言葉を学び続ける、御言葉を聞き続ける必要は誰にでもあります。でもそれをその聖霊がこの吸収するというかキャッチするんですよ。そうだって、その確信を与えるのは聖霊ですよ。私のおつむじゃないです。そして聖霊が私の心にイエス・キリストについて神が証ししてくださったことをの確信を書きつけてくださり、でその心が私の体を動かすんですよ。だからイエス・キリストを信じると聖霊が与えられて、聖霊が私の心に影響して心に思いを書きつけてくださって、私の体はその心に準じて動くから、そしたら神を愛して主にある兄弟姉妹を愛するっていうところにつながっていくんですよ。そして自分に愛がなかったり、その互いに愛し合うということを追求するために必要なものっていうのは見えてくるから、そしたらそれを祈り求めていくんですよ。私には愛がありません。私には忍耐がありません。私は自制できません。だからあなたを愛すること、兄弟を愛することができません。お助けくださいって。聖霊によらなければそんな祈りっていうのは出てこないです。自分のなんかこの力でなんとなく愛してみようかなっていうことはできたとしても、 助けてくださいって、あなたを愛せるように、兄弟姉妹を愛せるように、どうぞ私を助けてくださいって、でそのような祈りというのは聖霊によらなければ出てこないですよ。頭からは出てこないですよ。そうすべきだとか、そうしなければならないとか、そういう思いからは、切実な神に対して私の愛のなさを嘆いて、与えてくださいというような、この愛するということを追求する祈りというのは出てこないんですよ。私たちの中に、私たちの生活の中に、そのあなたを愛せますようにって、もっとあなたに従わせてください。切実な祈りがあるとしたら、それは聖霊によるものですよ。でも神の証を信じない者、神を信じない者は、神を偽り者とするものだって。神が正しいって言ってることを正しくないって言ってること、その言ってるということになるからね。だから神との関係の中においてイエス・キリストがしてくださったこと、イエス・キリストにあって私たちに与えられている約束をその聖霊によって確信し続けるということはとても大切ですよ。キリストが終わったって言ったんだから終わったんですよ。信仰によって義と認められるって言ったんだったら信仰によって義と認められるんですよ。それ以上でもそれ以下でもないですよ。それをそのまま信じるということを私たちはその取り組んでいくべきですよ。神が証してくださったこと、11節と12節、その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神が証してくださったことは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということです。永遠の命というのは、永遠に神と愛し合う関係です。ただ生きるってだけじゃないです。神と愛し合うという関係に生きるんですよ。罪ある私と、私は神とこの命の愛し合うというその命の関係を持つことが決してできなかったんですよ。ノーチャンスですよ。かすりもしないんですよ。でも、もしくは、だからこそ、イエス・キリストが使わされたんですよ。なぜか、神が私のことを愛してからですよ。愛してくださったからですよ。私が神を愛する前に。私のことを神が愛してくださったので、神が私と愛し合いたいという、その思いを持ってくださってるんですよ。だからイエス・キリストが使わされたんですよ。イエス・キリストが使わされて、この地上に生まれてきてくださって、そして十字架で罪を負って、私の罪をあがなってくださったんですよ。イエス・キリストのこの犠牲、あがないの技を、技と神の愛、神の恵みを信じるその信仰によって命が与えられたんですよ。神がこのことを証ししてくださってるんですよ。聖霊がこのことを私に語ってくださって証ししてくださってるんですよ。神は私たちにイエス・キリストによって永遠の命を与えてくださったんですよ。この命が御子のうちにあるって。私たちが与えられている神と永遠に愛し合うという関係のこの源っていうのは、源泉は、御子イエス・キリストなんですよ。このイエス・キリスト抜きに、この方抜きに私に永遠の命を持つ術はないんですよ。イエス・キリストこそが、この永遠の命の鍵というか、すべてなんですよ。御子を持つ者は命を持ってるって。イエス・キリスト抜きに永遠の命を持つことはないし、その方法もないんだけども、誰でも、つまり私でも、私たちでも、イエス・キリストを信じると永遠の命が与えられるんだって。こうプレゼントなんですよ。そしてこのプレゼントを神から受け取る信仰も与えてくださるんですよ。私がそのことを信じますって言って、神の前でへり下って悔い改めるだけじゃないですか。私は本当にあなたの前に罪人ですって。こんな私を愛してくださって。私と、こんな私と愛し合うために、私の罪を取り除けないといけないから、そのためにあなたの御子を使わせてくださったんですねって。そしてイエス・キリストも、私が神と、また道ちょうび御子イエス・キリストとのその交わりに入ることができるように、あの十字架の苦しみを、その前から始まったあの苦しみを、恥ずかしめを受けてくださったんですねって。神の前に本当にその低くなって、ありがとうございますって感謝して、あなたの前に犯したこの数々の罪々をお許しくださいって、 あなたが私のことを許してくださることを信じますって。イエス・キリストのことを信じますって。そしたら永遠の命が与えられるわけじゃないですか。でも御子を持たない者は命を持ってないって。自分の罪を知らない、自分の罪を認めないというものは御子を必要としないんですよ。だから御子を持たないんですよ。イエス・キリストを神が与え、プレゼントとして与えてくださってるのに、イエス・キリストいらないって言ってるんですよ。だって自分に別に許される罪はないって言ってるわけだから。でも神に許していただかないと永遠の命は持てないんですよ。だから悔い改めが与えられるということはとても素晴らしいことなんですよ。恥じゃないですよ。イエス・キリストは最後の晩餐の時に弟子たちの足を洗いましたよね。でペテロは、あ、そんなもうめそもございませんって言って、私の足なんか洗わないでくださいって言いましたよね。そしてイエス・キリストはペテロに対して何て言ったんですか。もし私があなたの足を洗わなかったら、あなたと私は何の関係もないって言ったんですよ。もしイエス・キリストが私の汚れを、私の罪を洗ってくださらなければ、その血によって。私とイエス・キリストとは何の関係もないんですよ。もしイエス・キリストの血によって私の罪が清められなければ、許されてなければ、御父と父なる神と私は何の関係もないんですよ。永遠の命とは全く何の関係もないところに私はいるんですよ。だから御子を持つということは、イエス・キリストが私に必要だということは、神の前に弱さを覚えてるんですよ。罪を自覚してるんですよ。許していただく必要があって、神に助けていただく必要があるって、神に救っていただく必要があるって。神の前に助けてください、お許しください、憐れんでください。そのような、へりくだった祈りが与えられるのはとても大きな祝福ですよ。それは恥ずかしいって言ってなんか取り繕ってしまうのはそれこそ恥ずかしい話ですよ。13節。神が、ごめんなさい、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。第一ヨハネの手紙が書かれた理由のその3ですよ。これを読んでる人々、つまり神の御子の名を、神は救いだというそのイエスの名を信じている人々が永遠の命を持っていることをよく分からせるためだって。皆さんは自分が罪人であることを知ってますか？そしてイエス・キリストがあなたの罪のなだめの供え物として使わされたことを信じていますか？永遠の命持ってるんですよ。あなたはイエス・キリストがあなたの罪を負ってくださって代わりに罰を受けてくださったことを信じてますか？そしたら永遠の命が与えられてるんですよ。あなたに与えられた聖霊があなたのその心の深いところにイエス・キリストを証しするじゃないですか。永遠の命が与えられてるんですよ。神の愛を信じて、こんなそのどうしようもない私を神が愛してくださって、私を受け入れてくださっている。イエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださっていると、そういうその愛を体験したじゃないですか。そしたら永遠の命が与えられてるんですよ。その神の愛に不完全だけども、まだ 100% 応答しきれるもんではないんだけども、それでも何とかして神の愛に応答したいという思いがあるじゃないですか。であれば、永遠の命が与えられてるんですよ。何かその信仰のジャイアントみたいな巨人になって、山を動かさないと私はそのね、永遠の命が与えられてることを信じることができないみたいな、そんな意味のわかんない、私を通して何かこういうことが起こらなければ、私がこのようなものになっていかなければ、私にこのような力がつかなければ、私がこのようにその変わっていかなければ、そうじゃないと私は道上美子イエス・キリストとの深い交わりに永遠の命が与えられてないっていう、それは勝手な考えですよ。ヒヤですよ。私に永遠の命が与えられてないということ、神が証ししてくださっていることをその拒否しようとする、否定しようとする、ヒヤですよ。もっとシンプルなはずですよ。私たちに与えられている信仰は、神が私を救ってくださるという、この私を憐れんでくださって どんなその状態でも神の前にイエス・キリストにあって出ていくことができるって。私と神との仕切りとなっているものはもうその垂れ幕はないって。イエス・キリストが私と神との間に立ってくださるって。14節と15節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。私たちに与えられているその永遠の命の中で、その永遠の命が与えられているということを毎回確信していくことができるんですけども、その命の関係の中にあるのであれば、神が私の願いを聞いてくださるんですよ。エキサイティングですね。ただ条件があるんですよ。神の御心にかなう願いをするならです。祈りというのは、私のお心を神にご利用ししていくものじゃないんですよ。私はこう思いますって、こうしてください、ああしてください、お願いします。で、祈り倒すことはできません、神を。私は祈り倒され、お願い倒されてしまうことが多々あります。まあ、しょうがないな、つって。でも神はそんな方じゃないんですよ。だって、神が心を変えてしまったら、御心を変えてしまったら、私に対するベストな計画がうまくいかなくなるからです。祈り、私たちはイエス・キリストの御名によって祈っていいんですよ。大胆に祈っていいんですよ。でも、その祈りというのは、私の心を、私の思いを、私の願いを、私の計画を神にご利用しして、神にそれを叶えていただくものではなくて、祈りというのは何かというと、私の心が神の御心に調和していくためのものですよ。だからその神の御心を願うというのも、最初は分かんないんですよ。最初は自分のお心だったりするんですよ。これが神の御心だって思ってるけども、自分のお心なんですよ。これがあなたの願いですよね、私に対してって。今こういうふうにした方がいいんですよねって。だからこうなりますようにとかで祈るんですよ。でも全然うまくいかないんですよ。そうこうしてるうちになんか変えられていくんですよ、思いが。こうじゃないのかって。サムエルを産んだハンナさん。子供ができなかったんですよ。毎回エルサレムに登っていっては、そのペニンナに嫌味言われたくないから子供をくださいってずっと祈ってたんですよ。でもあるところで祈りが変えられるわけじゃないですか。もしあなたが私に男の子を与えてくださるんだったら、その子に一生私はカミソリを当てませんって。なじり人としてあなたに対してその私にあなたが与えてくださるんだったら、その私の息子を、サムエルをあなたに使えるものとしますって。で、その、ハンナの心が神の御心にその調和するのを神は待っておられるわけじゃないですか。いろんなそのペニンナとかも使いながら。全然話の通じないご主人も使いながら。私はあなたのことを愛してるじゃないかって。それで十分じゃないかとかって。うるせえとかって。そういうその葛藤も使いながら、そのハンナの心を整えるんですよ。第2コリントの12章、7節から9節開けなくていいですけど、そこでパウロはその私にその肉体の棘が与えられたって、3回それを取り除いてくださいって祈ったんですよね。でもそれは自分が結局取り除かれないんですけども。でも自分がそのあまりにもイエス・キリストから与えられた啓示が豊かなので、誇ってしまわないように棘が与えられたんだって、そこに行き着いたんですよ。私の恵みはあなたに十分だって、そこに行き着いたんですよ。イエス・キリストも祈りましたよ、三度。もし私が十字架にかからないで人々が救われるのであれば、この杯を、この十字架を私から取り除けてくださいって。でもイエス・キリストは、そのご自分のその思いを、そのご利用しして、神に、お父さんとかつって、父ちゃんなんでこんなことしてくれないんだとか、なんであんなことしてくれないんだ、これ苦しいじゃねえかとかって言って、ご利用ししなかったんですよ。私の思いではなくて、あなたの御心がなりますように。祈りというのは、ここに書いてあるように、何でも祈っていいんですけど、その祈ってるその中で、その私の心が神の心に、神の御心に調和していくものなんですよ。だから、言いますけど、私の心が神の御心に調和する前にやめちゃダメですよ。ああ、神は結局聞いてくれなかったとか、うまくいかんかったとか、しょうがないとか。 まあこれは無理だったかなとかって言って、その見切りをつけてしまうのはあまりにももったいないですよ。なぜうまくいかなかったのか、なぜそうならなかったのか、どうしてですかって、私はこのこと祈りましたって、どうしてですかって教えてもらった方がいいですよ。そして、なるほど、あなたはこのようなことを考えておられたんですねって。私も個人的に祈りましたよ、いろんなこと。私は娘が一人いますけど、個人的な願いとしては、あと二人ぐらい子供がいたらいいなと思ったこともありました。神に祈ったんですよ。でも与えなかったんですよ。なんでですかって何度も祈りましたよ。周りの人はやんややんや言うんですよ。それが嫌だってこともありましたけども、個人的には神に祈ってみたんですよ。で、その時に神が私に語ったんですよ。お前は、お前、私が与えた、私、あなたの娘を愛するかって。幸せかって。いや、心から幸せですって言ったんですよ。じゃあ何か文句あるのかって言われたんですよ。ですねって。あなたが与えてくださったこの子を私は愛して、神の教育と訓戒によって育てることを、あなたが願っておられて、この、その、娘を与えてくださったことを感謝しますって。終わりですよ。私の、そこまで行くと、私はもう、自分のお心はなくなるんですよ。ただ感謝しかないんですよ、神に対して。だから、神はこのことについて、このように願っておられるっていう。では、それが実現するように、どうか私を助けてくださいって。そうやってその神の御心に沿って祈るようになるまで、やっぱり祈りをやめてはならないですよ。自分で見切りを切っちゃダメですよ。神との生きたこの親しい関係というのは、なんか一方的に自分、お前ダメとかって切られて、うまくいかなかったら、はい、これはあなたは私の御心を祈らなかった。はい、あなたが祈らない、あなたが悪い。とバイバイ、また来てね、みたいな。そんなんじゃないです。教えてくださるんですよ。なんでうまくいかないのか。なんで私が願ったことがうまくいかなかったのか。教えてくださるんですよ。そして神が本当に私に願っておられることを教えてくれるんですよ。そしてそれを願ったら必ずうまくいくんですよ。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるって。この確信を与えてくださるんですよ。神への期待と感謝を与えてくださるんですよ。バルテマイ。まだ目が見えてなかったのに、彼は、その、物乞いをするためのその衣を脱ぎ捨てましたよ。確信したんですよ。16節と17節。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については、願うようにとは言いません。不正はみんな罪ですが、死に至らない罪があります。ここではっきりと書いてあるのは、不正は皆罪だということです。でも、死に至らない罪があるって言ってます。マタイの12章の31節と32節。マタイの12章の31節と32節。イエス・キリストの言葉ですけども。だから、私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。これが死に至る罪です。聖霊の声を聞かない。聖霊が証しすることを聞かない。つまりイエス・キリストを信じないということです。自由意志を使って心に決めるんですよ。俺はイエスなんか信じないって。それは死に至る罪です。信仰を聞くことに始まるんですよ。御言葉を聞こうとしない、御言葉を学ぼうとしない、御言葉を、ま、その読もうとしない状態というのはまずいです。否定はしないけれども、肯定もしないというのもまずいです。そうなると命を失ってしまうんですよ。聖霊に聞き従わないということ。聖霊が証ししているのは、御子イエスについてじゃないですか。学びましたよね、私たち。だからそのイエス・キリストが私の罪を許してくださる。イエス・キリストにあって神がその私の罪を許してくださる。 で、そのことを信じないってことだから。そしたら悔い改めが与えられないんですよ。てか、悔い改められないんですよ。許される方法がなくなるんですよ。だから、死に至るんですよ。でも死に至らない罪であれば、まだチャンスはあるんですよ。どんなことをしても。悔い改めに導けますから。神は、さっきも言ったように自由意志を尊重します。本当にその神にこの人を救ってくださいというふうに祈るというのは、神が一方的にその人を救うというよりも、その人がイエス・キリストに耳を貸すってことですよ。そばにおられる聖霊に耳を貸すってことですよ。そのようにしてくださいって。悪魔がいるんですよ。覆いをそのかけて、その福音の輝きを輝かせないようにしてるんですよ。その覆いを取り除けてくださいって祈るんですよ。だからただ単純にこの人を救ってくださいって言って、神があとは何かしてくださるっていうことではちょっと違うんですよ。イエス・キリストがについてその聞けるようにその人のために祈るんですよ。その人のために使えるんですよ。その人がイエス・キリストについて聞けるように、信じることができるように、私に神が願っておられることを教えてもらうんですよ。方法を、また力を与えてもらうんですよ。そうやって死に至らない罪であればチャンスはあるんですよ。18節から最後21節。神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、誠の神、永遠の命です。子供たちを偶像を警戒しなさい。神によって生まれたもの。永遠の命が与えられ、道しおび御子イエス・キリストとの交わりの中に入れられ、イエス・キリストを信じて聖霊が与えられたもの。そのようなものは、神から生まれた方、つまりイエス・キリストのことですね、これは。イエス・キリストがそのようなものを守ってくださるんですよ。イエス・キリストは死に対しても、悪魔に対しても、サタンに対しても、もう勝利した方なんですよ。で、この方が守ってくださるんですよ。だから悪いものは彼、つまりイエス・キリストにも、またイエス・キリストを信じた者にも触れることができないんですよ。だから道ちょうび御子イエス・キリストとのこの永遠の命の関係の中にいるということは、悪いものからも守られるんですよ。でもそこから離れてしまうと、火矢は飛んでくるというか、その火矢を消す術がなくなるんですよ。だからその交わりの中に留まるということは必要ですよ。永遠の命の関係の中で私たちに教えられていることを、私たちが知っているということ。知っているということは、この、ギリシャ語ではオイダーです。オイダーっていうのは完全に物事を理解している様子です。完全に理解するっていう。深く理解する。何を理解しているか、何を知っているかというと、私たちは神からのものであることを理解するんですよ。全世界は悪いものの支配下にあって、でも神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったということです。私たちは真実な方、イエス・キリストのうちに留まっていて、この御子イエスという方はどういう方かというと、誠の神であり、命なんですよ。そのことを私たちははっきりと知ってるって。だからこのようなことを確信するようになっていくんですよ。はっきりと完全に知るようになっていくんですよ。この神との交わりの中にいると。だからこそ偶像に警戒しなさいって。むさぼったりすることも偶像ですよ。お金も人も偶像になり得ます。なぜなら神とのこの永遠の命を破壊するからです。神を愛するとか、そこに留まらないようにしてしまうからです。そして最終的に聖霊の声に聞き従わないようになってしまって、その死に至る罪につながるからです。だから偶像を警戒しなさいって言ってるんですよ。イエス・キリストを信じた私たちには、この道ちょうび御子イエス・キリストとの交わりに入れられていて、すでに永遠の命が与えられています。日々の生活の中で私たちがこの永遠の命の中にいるということを、その、味わっていきたいですよ。思い出したようになんか、やばいとかってなるんじゃなくて、 毎回私がどこに今立ってるかということを確認していきたいですよ。メンテナンスしなければしないほどどんどん外れていくから、思い出すときに、ああ、本当に私は今どこにいるんだろうって。で、戦う必要もありますよ。戦わないと必ず負けるので、この交わりの中から離れていっちゃうんですよ。御言葉を聞き続けることも大切なことですよ。ハッとさせられるんですよ。自分のその、位置を、自分の状態を客観的に教えられるんですよ。そうやってお互い励まし合いながら愛し合って、で、道しるべイエス・キリストとの交わりの中に留まっていられるように、励まし合ったり、祈り合ったりしていきましょう。祈ります。天のお父さん、あなたが大きな愛を持って私を愛してくださったことありがとうございます。また、御子イエス・キリストが、こんな私のために、多くの苦しみを受けて、恥ずかしめを受けて、十字架について、ものすごいこの苦痛を通ってくださったこと、本当にありがとうございます。そのために生まれてきてくださったことをありがとうございます。そして、お父さん、あなたがプレゼントとして、このキリストを信じる信仰、そして聖霊を与えてくださって、私があなたとあなたの御子イエス・キリストとの交わりの中に、永遠に愛し合うという関係の中に、招いてくださったことをありがとうございます。で、本当にすぐに、肉にかまけてしまったり、自分の忙しさにかまけてしまったりして、この、交わりから外れてしまいそうになります。助けてください。お願いします。自分のプライドとか、そういうそののがあって、あなたに助けてってなんか言いにくかったり、もっと怒っていたかったり、もっと自由奔放にしていたかったり、罪に対して戦わなかったりして、あなたとの交わりから離れそうになってしまうことがあります。どうぞ、私を憐れんで、本当にうちに失う人を強めてくださって、もっとこの戦いが起こっているその最中に、あなたに助けてくださいって、願って、叫んで、戦うことができるように力を与えてください。お願いします。そして、この、毎日の生活の中で、イエス・キリストが取ってくださった勝利を、味わっていくことができるように、一個一個、私が変えられていく、そのプロセスを歩んでいけるように、どうぞ助けてください。お願いします。永遠の命の中に入れられていることありがとうございます。失うことがないように助けてください。そして、お互いにこのことを感謝し合い、励まし合い、互いに愛し合って、この地上で歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。